マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りします。
ご機嫌いかがですか。株式会社オトバンクの上田渉です。この番組は投資、副業、リスキリング、起業などマネーという切り口で話題のビジネスや働き方を取り上げて、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。本日のゲストは株式会社クボタの吉川雅人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉川雅人さんは株式会社クボタの代表取締役副社長で、企画本部長としてクボタの最高財務責任者でいらっしゃいます。また人事総務本部長も務められており、特に財務指標では ROIC、ROIC、投下資本利益率を重要な資本として位置づけ、より効率的な事業運営で会社を成長させるための社内改革に尽力されていらっしゃいます。はい、ということでございましてですね、今日は久保田さんのですね、副社長にいらっしゃっていただきましたけども、私自身は久保田さんよく存じ上げておりましてですね、特に池井戸潤先生の下町ロケットでですね活躍されたというところがすごい印象深い感じでございます。
はい、はい、ありがとうございます。我々も下町ロケットのドラマにはかなりいろんな形で社員も含めてボランティアで参加させていただいておりまして、
はい、
非常にこう印象の深いですね経験になったかなというふうに思っております。
ありがとうございます。ではお知らせの後、本日のテーマについてお話を伺ってまいります。まずはですね、久保田さんのですね事業についてお伺いしていきたいと思うんですけども、株式会社久保田さんではですね、農業機械ですとか建設機械の製造販売、水インフラの整備などですね、グローバルに展開されていらっしゃると思うんですけども、特にその企業理念についてですね、まず教えていただければと思います。いかがでしょうか。
はい、私どもの企業理念というか、まさにDNA と言っていいかなと思うんですけれども、思うところを申し上げると、創業者である久保田権四郎、彼が130年前にですね、始めた会社なんですけれども、彼はこういうことを言ってます。技術的に優れているだけではなくて、社会の皆様に役立つものでなければならないと、こういう発言を繰り返しておりまして、我々としてはその社会のお困りごとに対してこう解決策を提供すると、こういうことで事業を伸ばしてきた、こういう会社です。久保田権四郎自体は、当時日本でコレラがいっぱい流行ってる中で、水道管もですね整備して衛生状態を良くしなくちゃいけないということで、中鉄管の国産化というのを成功させたということなんですけれども、その後戦後になっても、食糧難の時代には、農業機械をこう提供して農業の機械化をするとか、で高度成長期には、人が集まってくる都市で出てくる問題、上水道、下水道、廃棄物処理、こういう社会のお困りごとをですね、に対して解決する、そういう、製品サービスを提供して、伸びてきたということで、常にお困りごとにこう対応しようというのが我々の企業理念かなと思います。その困っている問題を解決するというのが我々の事業だというふうに考えております。
まさにその事業を通じて社会問題を解決していくっていうことですね。
そうですね、でただ問題はですね、お困りごと自体が変わっていくわけですね。昔はその農業の機械化、人間がやってた作業、動物がやってた作業を機械に置き換える、これがニーズだったわけですけれども、そこだけはもう当たり前になってきて、それプラスアルファでどんなことができるか、昔は社会インフラを作るために、水道管が必要でしたと、もう全部埋まってしまった後の、水道管網であるとすると、いかに維持管理をコストパフォーマンスよくやるかとか、財政が厳しい中で、いかに延命さすかと、こういうのはニーズですから、お困りごとが変わってくるわけです。
確かに
常にそのお困りごとが何かを把握しながら解決策を見出していくというのは我々の、企業理念というか、DNA かなと思います。
そういった意味だと、その今この日本においての、もしかしたらグローバルかもしれないですけど、お困りごとっていうと、どういったところに着目されてるんでしょうか。
まず一つは、農業しかりですし、先進国であれば社会インフラが老朽化してきてるわけですね。で一方で、少子高齢化っていうのは どこの国もありますから、まあ、人がいなくなってくる、うんうん、しかし一方で、農業の農作物食料であったり、うん、そういう社会インフラっていうのは、うんうん、まさに社会のエッセンシャルなもんですから、これを誰かが維持しなくちゃいけない、うん、こういったものがもう社会的な課題だと思うんです、うん、しかも財政は余裕がないと、うん、こういう中でいかにコストパフォーマンスよくですね、その食料を生産を維持し、また社会インフラを維持するか、うん、こういったところは、まあ、我々解決策としていろんなことを考えなくちゃいけないと思ってますし、うん、開発もしながら対応していきたいなというふうに今考えているところです。
まあ、よりその技術ですとか、はい、まあ、社会が成熟してきたことによって、まあ、どんどんその課題も複雑化していくとなと思うんですけれども、はい、まあ、そういった中でその、まあ、よりなんか御社らしいなんか取り組み方みたいなのって何かあったりするんでしょうか。
まあ、愚直にですね、やっぱりお客さんのニーズって何なのかということを知ることに尽きるんだと思いますね。したがって今社長の北尾はよく言ってるんですけれども、はい、やっぱりオンユアサイドということで寄り添いながら、我々が提供すべき商品、まあハードウェアかもしれませんし、サービスかもしれませんけれども、そういったものを開発していくということに、まあ、尽きるんだろうなというふうに思います。我々、よく社内でも言うんですけれども、やはりこうあってほしい久保田の姿っていうのは、久保田がいてくれてよかったと、まあ、お客さんに言ってもらえるような、まあ、そういう、まあ、会社事業に、まあ、なっていたいなというふうに今思う次第です。
なるほどですね。やっぱり近年だとコロナが一番なんか、はい、情勢として大きかったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、そういったところに関して御社はどういうふうにご対応されていったんでしょうか。
まあ、正直申し上げて、やはりこのコロナで、まあ、生産ラインが止まったということもございましたし、うん、まあ、我々結構中国のサプライヤーさんから納めてもらってる部品というのもかなりあるんですね、うんうん、でしたがって上海のロックダウンの時というのは部品が入らないもんですから、うん、物が作れないと、うん、こういうこともございました、うんうん、まあ、我々、まあ、その時にはまあできることってのは限られてましたけれども、うん、もう一遍ですね、サプライチェーンのネットワークというのを、うん、もう一遍再構築しなくちゃいけないなと。部品が1個なくても結局、うんうん、トラクターも建設機械も作れないわけですから、うん、こういったところをもうちょっとロバストなものにしていかないとですね、うん、いけないというのが、まあ、身に染みて感じたところです、うん、でまたコロナが原因の一つだと思いますけれども、うんうん、物流の混乱というのも、まあ、一昨年までかなりございまして、我々輸出型のビジネスなもんですから、はい、アメリカに物を持っていけない状況が続いたんですね、うん、まあ、そう考えますと、まあ、ロジスティックス含めたいわゆる全体のバリューチェーンというものをですね、うん、そういうリスクからどう避けるような形で、展開すべきかということについてもう一遍見直さなくちゃいけない、うん、こういったところが教訓としてあって、はい、一朝一夕にできることは限られてますけれども、うん、やはり短期でやること中期の課題これ分けながら、うん、そういうリスクマネジメントを強化しなくちゃいけないというのが、うん、教訓として、うん、認識したところかなと思います。
実際にそのコロナを通して、はい、今コロナだいぶ収まってきたじゃないですか、はい、そのコロナ前と後っていうのはかなりいろいろ変わったんですか。そういった意味だと御社的には。
そうですね、まあ、一つはやはり調達先の多様化とかですね、うん、まあ、従来は考えなかったわけじゃないんですけれども、うん、必ずしも優先順位が高くなかったと思います、うん、ただ今後は我々も今まあ、中国調達多かったわけですけれども、トラクターメーカーの買収ということも通じて、うん、インドでの調達網というものがですね、うん、できつつありますから、うん、そういった観点で、インド事業というものを見ていくとかですね、うん、そういったことで今までとは違った観点が、うん、この事業運営の中に出てきてるかなという気はしてます。
あ、なるほどですね、まあ、やっぱかなり拠点数も増えたりとかって、そういった感じですかね、おそらく。
はい、はい、
ちょっとまた話変わりまして、はい、その久保さんの長期ビジョンについてお伺いしたいんですね、はい、GMP2030 という長期ビジョンでは、はい、豊かな社会と自然の循環にコミットする命を抑えるプラットフォーマーというですね、未来像を掲げていらっしゃると思うんですけども、はい、その社会の提供価値ですとか事業として取り組んでいく上でですね、どういったトレンドに注目されていらっしゃいますでしょうか。
まあ、一つ目はですね、先ほどもちょっと触れましたけれども、うん、少子高齢化の中で、うん、エッセンシャルな分野ってあるわけですね、食料生産であったり、はい、社会インフラの維持であったり、まあ、こういったところに我々コミットしていかなくちゃいけませんから、まあ、少子高齢化対策というのがまあ一つなんだろうなと、うん、でもう一つが従来であれば その廃棄物っていうのは捨てるだけ、もしくは無害化して処理するだけだったんですけれども、廃棄物っていうのは資源でもありますから、こういったものをいかにこうリサイクル、サーキュラーエコノミーとして実現するかと、これにも我々コミットしていますし、まあ、いろんなあの製品技術開発も進んできてます、こういったものがこれから5年10年の中でもすごく大事になってくるだろうというふうに思います。でまた我々もう一つ考えなくちゃいけないのが、まあ、あの気候温暖化対策ということで、我々の製品から出る温室効果ガスとかですね、そういうのもいかに減らしていくのかと、これは2030年だけじゃなくて、まあ、2050年をでのカーボンニュートラルというのを我々目標してますけれども、まあ、こういったところを、着実にこう進めていかなくちゃいけない、こういった、まあ、これはもう他の企業さんも同じだと思いますけれども、まあ、そういったところが共通の課題としてあって、次の5年、今申し上げたような事業機会と、まだ一方で全ての事業運営に対してカーボンニュートラルと、まあ、こういったところがあの大きな課題かなというふうに思ってます。
やっぱり今その先端の企業の皆さん、やっぱりカーボンニュートラルですとか、SDGs 対応っていうことをかなりきちんとされているイメージがやっぱりありますね、
まあ、ただその我々の製品から出る、まあ、二酸化炭素を減らすのもありますけれど、まあ、カーボンネガティブとしてですね、いかにこう出るものをいろんな形で防ぐのに我々貢献できるかと、例えばその田んぼっていうのはメタンガス出すわけですけど、水を抜いてですね干してる時間が多くなれば、そういうものが減るとかですね、そういったものをあのカーボンクレジットという形で出すとかですね、そういったことも農家の皆さんと一緒にこうやっていきたいなというふうに思ってまして、いろんな形でこのカーボンニュートラルに貢献する、あの手段というのはあるのかなというふうに今考えております。
あ、なるほどですね、いやかなりいろいろと面白い取り組みをされていらっしゃいますね。
ありがとうございます。
その中期経営計画としては、この2年間で増収増益となったんですけども、新たに見つかった課題とかってありますでしょうか。
あの先ほど申しましたような、やはりあのサプライチェーンとか、まあ、バリューチェーンじゃ絶対に全体がですね、やっぱりこう脆弱な要素というのはかなりあるなというふうに思ってまして、生産ラインレイアウトの見直しとかですね、そういったこともやはりあの必要になってくるかなというふうには考えております。そういったのがやはりあの大きな課題で、あの増えてきてはいるんですけれども、いかにそれを安定的に、生産からデリバリーまで行うかというところが、まだまだ脆弱なところがあるなというのが、まあ、反省点として挙げられてきたところかと思います。
ありがとうございます。いや、なんかいろいろと、ね、お話をお伺いできて、あのしてきまして、非常にあの楽しかったんですけども、あのちょっとまた引き続きですね、あの久保田さんの事業について掘り下げてお伺いしていきたいと思います。本日のゲストは吉川雅人さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネーのからくり、オーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りしました。番組はポッドキャストによるアーカイブ配信を行っております。詳しくはラジオ日経のサイトをご覧ください。ラジオ日経マネーのからくりで検索するとトップに表示されます。